皆さん、こんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、1月26日月曜日でございます。ですね、今実はね、まだね、朝9時25分ということで、会社に出勤しまして、ちょっとちょこちょこっと仕事をして、今からっていうか、もう出始めたとこなんですけれど、今日はちょっと横浜までね、行ってこなきゃいけなくてですね。で、しかもその横浜といってもですね、本当のそのね、横浜駅の横浜ではなくてですね、なんていうとこだろう、あそこ。旭区というところになるんですけれども、横浜でもこの西側になってくるんでしょうかね。うん。なんかね、大学病院だかなんかがありましたけれども、近くにね。はい。ある、半官半民みたいな組織のところにね、ちょっと今日は入札の申し込みの関係で今向かっているという、今そんな状況でございます。はい。それでね、まあ、今日のお話なんですけれど、まあ、先日のね、このアメリカのカリフォルニア州で開催されてました、ナムショーの関係ですね。で、まあ、いろんな機材が出たりとか、というお話をしつつ、で、あとはですね、ここ最近の話で、ルーパーですね。まあ、これに興味がありますなんていうね、まあ、そんなお話をしていたかと思うんです。で、まあ、ルーパーについては、結局新たに機材を買わなくても、赤いプロフェッショナルのですね、 MPC ライブ2を使えばなんかできそうな感じだっていうのが分かってきたというところと、あと先日お話ししました、アルファシータとかいう会社のね、何でしたっけ、コードチャットですね、4万円弱ぐらいでね販売されてますけれど、このコードチャットで、そのボタンを押すといろんなコードが鳴ってくれるっていうね、まあ要は和音が鳴ってくれるというものらしいんですけれど、それをね一通りまた調べてみたんですね。で、調べてみましたら、どうも私がイメージしているものと結構違うなっていうのが分かってきまして、なんだろう、ボタンを押してコード和音を鳴らすだけの、そういうね、そういうシンプルな機材ではなくて、それでなんか曲を作るというね、8トラックの、チャンネルがあって、で、それで、まあ要は中にシーケンサーが内蔵されていてね、で、これでこう入力していきながら曲を作るというね、もうそっち系のどうもガジェットであることが分かってきまして、あれ、なんか私が考えているものと結構違うなと、いろんなコードをね、こうたくさんの種類のあるコードを選びながらこう鳴らして、どれがいいかなって選ぶみたいなね、なんかそういうものとはちょっと違うなというね、プログラム、要はプログラム組まなきゃいけないと、まあ要はシーケンサーでね、というようなものであることが分かってきまして、これはね、ちょっと私が目指しているものじゃないなと、で、そういうものに対してね、4万弱の費用を出すのは結構微妙だよねっていう流れに今実はなっているんですね。で、じゃあ他にないのかっていうことになって調べていったら、そのローランドのアリアシリーズっていうね、まあ、コルグのボルカシリーズに対抗したやつだと思うんですけど、私あのシリーズで S1 っていうのをね以前買ったんですが、もうとっくにメルカリで売っ払って手放しちゃってます。はい。まああのシリーズがありまして、その中でね、なんだっけな、 P6 だったかな、確か、コードシンセサイザーっていうのがね、出ているらしくて、で、これがね、やっぱりボタン一つ押すと、まあコードがこう和音がねこう鳴るっていう、まあそういう仕組みらしいんですよ。あ、これだってたらありなのかなと。で、金額がですね、だいたい2万6000円前後ぐらいで、販売されてるみたいですので、あ、こっちの方がリーズナブルですよねということになったんですが、これもね調べていくと、どうもそのね、コードっていろいろあるじゃないですかね、難しい C メジャーセブンスとかね、ディミニッシュとかディミニッシュセブンとか、なんかいろいろなんかありますよね。で、ああいうものを細かくこう選んで、 いっぱいボタンがあって、でこれをボタンを押してコードを選んでこう鳴らすっていうよりかは、やっぱりチャットコード、ん？コードチャットか、コードチャットと似たような感じでシーケンサーにこう登録していって曲を作っていくっていうね、結局そういう流れのものであることがなんか見えてきて、これもなんか違うよねっていうね。で私がやりたいのは何かというと、要はパッドみたいのを押して、でそれであのいろんなコードの中から次のね、このなんだろう、メロディーラインに対してこのコードが合うかな、こっちのコードの方が雰囲気合うかなっていう感じでこう合わせていきたい。要はギターで弾き語りをしながら、あの曲をあのね、じゃらんじゃらんってストロークでね、コードを押さえながらいろんなコード当てて、これかなこれかなみたいな感じで、まあ曲作っていくわけなんですけれど、そのアイテムとして、ギターの代用品でね使えたらいいなって思ってたんですよ、思ってたんですけれど、どうもやっぱり違うなっていうのが分かってきて、なんかじゃないのかなってまあ話に今度なってくるわけですよね。でまあそんな中でですね、一つ面白いのが分かりましてっていうところで、今ちょっとすいません、料金所に入ります。
よい
しょ、
よいしょ、
はい。そんな中でですね、またまたここでとんでもないことが分かってきまして、赤いプロフェッショナルの MPC Live 2、どうもこれで簡単にコードをこう鳴らすっていうことができるっていうのが分かってきまして、なんかね、もう購入したのがね数年前でずっと使ってこなかったガジェットなんですけれども、まさか眠らせていた機材が、私が今やりたいと思ってることがなんかみんなできるっていうのが、ここ 1,2 週間で分かってきて、なんかすごいもったいないことをしてきたんだなっていうね、今そんな感じの気分です。はい、ね、いやー、何なんでしょうかね。ねえ、すでにもう MPC Live 3が登場してるわけじゃないですかね。だったらなんかずっと買わないで待っててね、あの今 MPC Live 3を買った方が良かったんじゃないかっていう説もあるんですが、ただまあそう簡単にはいかなくてですね、私が MPC Live 2を買った時っていうのがね、確かね13万だか14万ぐらいで当時買ってるんですよ。でじゃあ MPC Live 3はいくらなんですかって言ったら、プラス10万24万ぐらいで販売されてるらしいんですよね。だからいやいや24万じゃとてもじゃないけど今出せないよっていう状況なので、まああの時買っといて、まあ不正解ではなかったのかなとね。まあもちろんね、そのプラス10万出すことによって性能も飛躍的にアップしてくるわけなんですけれども、まあ正直そこまでのものは私も求めていないという部分があるので、まあ単純な話ね、MPC Live 2、まあ極端な話Live 2でなくてもいいんですよね、 MPC 1でも全然良かったのかななんては思ってますけどね。ただ MPC 1だと確かスピーカーが搭載されてなかったはずなんですよ。で MPC Live 2だとスピーカー搭載してるので、作曲ツールとして使おうと思った時にはやっぱりスピーカー内蔵されてた方が気軽にこうね、その場でボンボン音が出せてね、イヤホンとかもしくはね外付けのスピーカーつけないでも使えるようになるわけじゃないですか。まあそういう意味では気軽に使える機材でいいのかなと思ってるんですよね。まああとはその気軽に使えるようにっていうことでバッテリー内蔵しちゃってくれてるんですけれども、まあ願わくばね、このバッテリーが着脱できるようにしといてくれればよかったのになと思ってますね。だってバッテリーがダメになったらもうね、ダメじゃないですか。で、まあメーカーに行ってね、バッテリー交換お願いしますって頼めばいいのかもしれないんですけれど、ね、またメーカーまで郵送して、まあ結構な手数料を払ってってやるんじゃなくて、それこそ同じね、赤いプロフェッショナルから出てる EV5000 ですね、ウィンドコントローラーですけれども、この あ、ウィンドコントローラーじゃない、ウィンドコントローラーにもなるウィンドシンセですね、あれは一応音源積んでますからね。であれなんかは一応バッテリーが別売りで販売されてるんですよ。で自分で取り付け交換ができるようになってますから、できればああいう風になっててくれたらありがたかったですよね。そうすればバッテリーだけ買ってくればいいだけなんで、まあ非常に処理が楽になったのかななんて、まあ思ってる次第でございます。はい。まあどうでしょうかね。まあ一応これでね、この 1,2 週間で私がやりたいって思っていたこのルーパー機能と、そのコードをね、このタッチパッドに、合わせていろんなコードをこう適用して、で音を鳴らすっていうことができるということが分かったので、ただまだ実際にね電源入れて本当にできるのかどうかっていうのは試してないわけですよね。で非常にね MPC、 まあ MPC シリーズって言った方がいいんでしょうかね。まあMPC ライブ2しか私はね触れたことがないですけれど、まあ多分他の機材もみんな似たようなもんだと思うんですけれども、非常に使い方が難しい。うん。であとはね、私が買った時はその中の OS がバージョン1だったものが今バージョン3まで上がっていて、でこのいわゆるメジャーアップデートですね、1から2へ2から3へ上がるたんびにその UI なんかも変わったりして、もうね機能が増えるのはいいんだけど、もうどんどん複雑になっていくわけですよ。でね、そもそも最初からマニュアルは確かついてこなかったような気がするんですね。ネット上でね、ウェブ上からダウンロードしてくださいみたいな、確かそんな感じだったような気がするんですが、バージョンが変わるたびにまあそういう風にね、操作方法変わるわけじゃないですか。だからね、なかなかこの、なんて言うんでしょう。難しい機材だなというのが実感しております。まあだからこのね、買ってからずっと放置されてきたっていうのもあって、私のようにね、MPC ライブ2いいなと思って買ってみたは良かったものの、実際使ってみたら、使おうと思ったらあまりにも複雑すぎて、お手上げですっていう方が世の中に相当数いらっしゃるんじゃないのかなと思うんですよね。でね、この赤いプロフェッショナルっていうのは会社がね、もういつからか忘れましたけども、結構昔にインミュージックっていうブランドの会社ですかね、なんかあそこに買収されたらしいんですってね。だからもう日本の法人じゃなくなってるらしいんですよね。でまあそういうものもあって、であと最近のこのね、あの DTM 界隈のメーカーさんって、まあローランド、ヤマハ、コルグ、ね、日本のメーカーですけれども、こういった日本の会社ですらもメインがもうアメリカ、要は英語なんですよね。だからね、なんて言うんでしょう、例えば新商品発表しましたって言っても、日本人のそのいわゆるインフルエンサーっていうんですか、あの YouTuber とかそういう人に機材をばらまかないんですよね。海外の人にばらまくんですよね。で、海外の人たちが英語だったりその国の母国語でね、レビューしたりしてるので、まあ一応最近はね、 Google じゃないよ、 YouTube はですね、日本語字幕っていうのが出せるようにはなってますけれども、やっぱりね、なんて言うんですよ、いわゆる Google 翻訳を使ってあれ翻訳されてるんだと思うんですよ。そうするとね、微妙な日本語になってるんですよね。わかりにくい日本語って言うんでしょうかね。だからやっぱり日本人のインフルエンサーに、特に日本のメーカーであれば、それなりに配って、レビューさせるなりしてほしいなって個人的には思いますね。うん。じゃないとね、ほんとよくわかんない。で、もっとね、この一応ね、赤いプロフェッショナルはこの MPC の使い方講座みたいな動画を YouTube にね、公式のものをアップしているんですけれども、でも結局それ英語なんですよ。だから翻訳できるからいいでしょじゃなくて、ちゃんと日本人による解説の動画っていうのを公式で作ってほしいなって個人的には思いますね。特にこのメジャーアップデートした時には、その都度ね、まっさらの状態から、要はメジャーアップデートした状態で購入する人もいるわけじゃないですか、新規でね。そしたら ね、前がこうでしたからここは説明しなくていいよねってなっちゃうと全く分かんないわけじゃないですか。もう本当お手上げ状態になっちゃうので、やっぱりきちんとした公式動画をね、公開してほしいなって思うんですよね。で、ね、今のこのメーカーさんってどこのメーカーもそうなんですけれど、取扱説明書を、紙の取扱説明書っていうのはつけてこないんですよね。みんなそのウェブサイトからダウンロードしてください、で、あとはウェブページのでできてる HTML 版とかでね、オンラインで確認してくださいみたいなね、まあそんな内容になっちゃってますから。で、例えばね、じゃあ PDF ダウンロードしました、じゃあそれね、プリントしましょうってなった時にいくらかかるんだっていう話じゃないですかね。あの全部白黒だったらまだそれほどでもないかもしれないけど、結構カラフルにできてますから、でカラーで、ね、コンビニとかでプリントしましょうなんてなったら、一冊プリントするのにもう1万円近く、7、8000円とかね、かかったりするわけですよね。さすがにそれはちょっときついよねって話になりますよね。しかもね、十何万とかの機材を買って、それだけの高額な出費をした後に、説明書のためだけに7、8000円、下手すりゃ1万円ぐらい、ね、コンビニで大量にね、コピーして、店員さん困らせて、紙がなくなっちゃいました、とか言ってね、困らせて。で、しかもその間、ずっとコンビニのコピー独占して、ね、次の人が待ってるのに、やべえまだ終わんねえよみたいな感じになっちゃうわけじゃないですかね。えそれってどうなんでしょうかって。でかといってね、この iPad とかで PDF を見ながらやるっていうのはやっぱりなんかねしっくりこないんですよ。なんだかんだでやっぱり紙の方がね落ち着いて見れますよね。うん、だもうちょっとねマニュアルぐらいはちゃんとつけてほしいなって、個人的には思っております。まあ最近のシンセサイザーはね、ファームウェアアップデートでどんどんどんどん機能が変わっていくから、紙をつけても結局最初の一番最初の時だけしか使えないから意味ないよねっていうのはまあわからないわけでもないんですけれども、まあそれでもやっぱり紙の説明書は欲しいなって個人的には思いますね。うん、まああとね、MPC ライブ2、私がどれだけ使いこなせるようになるのか、なんかこれもうずっと前から言ってるような気がして、結局未だに全然ね使えてないという現状があるのでね、なんか正直微妙なんですけれども、まあとにかくこのルーパーとね、そのコードを鳴らして作曲ツールとして使いたいっていうね。だから別にそのコードを鳴らしたことによってそのまま MPC ライブ2に入力していって、まあ、曲作りをしたいっていうわけではなくてですね、そこまでやろうとするとハードルが高すぎちゃってもう全然先に進まなくなっちゃいますから、とりあえず作曲ツールとしてだけ使えればいいかなと思ってます。で、まあ5000譜のねノートかなんかに、それをメモして記録するなりして、だからギターが単純な話 MPC ライブ2になっただけっていう風にね、まあなればいいのかななんて思ってます。で、まあ本当はね、私自身がちゃんとコードの勉強をして、でいろんな複雑なコードなんかもね、知識を頭の中にもう叩き込んで、で鍵盤楽器でね普通にもう全部あらゆるコードをうーんなんてうならないで瞬時にこうね弾けるようになれば、まあ正直そういったね、ガジェットはなくても問題ないんですけれどもね、とはいえ今そんな知識は全然ないので、で今からまあ当然ね勉強してった方がいいんでしょうけども、勉強したからといってね1週間2週間で身につくものじゃないじゃないですか。そうなってくると、しかもねもう53歳になってしまいましたから、で今年の誕生日来たらもう54歳ですからね、物覚えがすごく悪くなってるわけですよ。1週間前に覚えたものがねもう全然覚えていないという状態になってますので、だから まあ勉強はしようかなとは思ってますが、まああんまり期待しない方がいいかなと、自分自身にはあんまりもう期待しない方がいいかなと思ってますね。悲しい話ですけれども、あの昔のね、ことわざ格言だかなんかで、少年追いやすく学なりがたしっていう言葉がありましたけれども、いや本当そうだなと思いましたね。だからね、昔私が若い頃にね、年配の人たちから読書は若いうちにしておけってよく言われたんですけれど、この老眼がすごい進んできてから本当思いましたね。もうね、文字がね見えないんですよ本当に。で私の場合近視なので、まあ基本的に遠くを見る場合眼鏡をかけなきゃいけなくて、近くはまだ見える方なんですけれど、それでも老眼が結構進んできてますので、離れちゃうと見えない、でも近づきすぎちゃうとまた見えないみたいなねもう本当大変な状況になってますから、まあ皆さん本当勉強するならもう老眼が絶対に始まらない30代半ばぐらいまでで、勉強はもう一通りできるぐらいに、自分がね目指してるもの、こういう知識欲しいなと思ったら30半ばぐらいまでには全部学習を終えるんだっていうぐらいの勢いで、まあ、勉強は進めていった方がいいのかなと思ってる次第でございます。余計なお話ですけどね、はい、ね、そのぐらいね、この老眼っていうのはね、いやもう勉強のねものすごい妨げになりますので、もう全てのやる気をね、なんだろう、消失させる恐ろしい状況です、老眼は。はい。まあそんなわけで、まあダラダラと話し続けてきましたが、ね、この1、2週間で私がやりたいなと思ってたことが、実は手元にあった MPC Live 2で、どうやらできそうだってことが分かりましたという、まあそんなお話でございました。はい。そんなわけで、また次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。